ちです。
加賀です。
浜尾です。
はい、ということで佐々木ドラゴンズトークスタートでございます。本日が3月25日の月曜日の夜に収録しておりますので、そこから、1週間にあったドラゴンズの山話ができればなと思っているんですけれども、ドラゴンズオープン戦同率とはいえ優勝ということで、
すご
っ、本当にお
めでとうございます。
おめでとうございます。
そんなことがあるんですね。
私もまだにわかに信じきれてないところもありますが、本当らしいですね。
だって最初すごいスコアで負けてませんでした？あの最初初戦とか
10対0ですか？
おうおう、また今年もかってみんな頭を抱えてたよね。
うん。いや、すごい、こんなことがあるんだ。
こんなことがあるんだね。真面目に真面目にファンが生きてればね。
うんうんうん。
僕らが真面目に普段生活してるから神様がようやくご褒美をくれた。ご褒美。
うん。
どうですか、桃地さん、この最近見てご覧になってて。
そうですね、私はなんかまあパワーでねじ伏せてる、意外とパワーでねじ伏せてる野球だなと思って見てますね。
そうですか。まあピッチャーはね、あ、
はい、
そうか、ピッチャーのパワーってこと。
そういうことです。
なるほどね。
ピッチャーのパワーでねじ伏せてる野球だなってすごい思ってますね。
確かに、
うん、
だって抑えてる、めちゃめちゃ抑えてるわけだもんね。
結局オープン戦防御率多分1点台 1.9 いくつで終わって、
うん、1.97 かな。
そうですね、はずなので、だからね、なんかやっぱりあの投手の暴力じゃないですけど
投手の暴力、
うん、はい、いいですね、投げる暴力、いいですね、
投げる暴力で抑えてると思うんですよね。
あ、投手力でフルボッコにしてると、
うん、
しかもね、当然そのオープン戦だから無理な無茶な運用はしてないわけだよね。
そうですね、うん、
うん、でこう先発が 5,6 回投げ、中継ぎ、投手陣、ブルペン陣がほぼ無失点、ずっと無失点みたいなね。 やたらライデルだけポコポコ打たれてましたけど、
うん、
うん、まあ不安なところもなくはないんだけど、抑えきって、
うん、
でちょんちょんと点を取って勝ってる。
だってほぼ1点差勝ちとかっすもんね、ほぼね、直近は。これすごいね。
まあ、打ててないっちゃ打ててないんですけどね。
まあでもね、3点取る試合ってのは増えたかもしれない、去年よりは。
そうね、そうね、そうね、うん、あとなんかこうやっぱり、まあ、負けてないっていうことは無失点で終わらなくなってるよね、またね。
うん、
うん、無得点でね。
あ、無得点でね、終わらなくなってるっていうのもありますし、加賀さんどう見てますか、この最近。
ああ、そうっすね、まああのなんか嬉しいんだけど、まだ信じきっちゃいけないかなみたいな、その心へのブレーキもちょっとかけながらなんか見てる、まだオープン戦だからみたいな感じで見てる、1週間、ここ2週間ぐらいって感じでしたかね、うん。
まあ、そりゃそうですよね。だって日曜日の試合だって佐々木朗希がそのまま投げてればどうなってしまったことかとか
あ、そうそうそうそうそうそうそう。で、あのこっちも運用違うけど、向こうも運用は違うわけですから、いろいろ。
そうだよね。
そう、選手起用も違ったりしてたので、まあ、うんうん、あのもちろんね、オープン戦優勝って21年ぶりっていうことでなかなかないことだし、ね、やっぱ勝ちに飢えてるので僕たちは誰よりも、
うん、
その事実に関してはすごく嬉しいけど、いや、まだ本番じゃないからなっていうふうにね、ちょっ
と、うんうんうん、
あの心のどこかでは。ちょっとそういう思いも抱えながら、はい、今日生きてる感じですね。
と言いつつね、桃地さん、やっぱり気持ちは、うん、気分はいいですよね。
そうですね、まああの一度しかない人生なんでいつ喜べるか分かんないじゃないですか。
そうね、
だからね、課題は、まあ、正直いっぱいありますけど、
めちゃめちゃあるね、
運用とかね、あるけど、今喜んでおかなくて一生後悔することになりそうなんで、私はもう今のこの喜びは全力で今喜んで
いや、なんかすげえな、久々にやっぱ来てなんかちょっとパワー増してる気がするわ、もうなんか
歌も歌ってね、うん、
いろいろそうですね、いろいろ揉まれてきましたからね。揉まれてます、
すごいわ、なんか力強いわ。
いい、
そうだよね、だって去年はねピークが3月3日だったじゃないですか、
うん、
喜びのピーク、うんうん、侍ジャパンに勝った日、うん、それが1ヶ月約1ヶ月後ろ倒しになってますよね、
うん、
今んとこピークね、
やった
1ヶ月分あの進歩があるんじゃないですかね、チームとしてね。あとはこうそれをどこまでこう後ろ倒しにしていけるか、なんなら10月ぐらいまで後ろ倒しにしてくれるとありがたいんですけどね。
うん、そうです ね,
ね。いやそうね、それはでもいろいろ言われてますよ、初戦はオープン戦だしとか、何も変わってない、大して変わってないじゃないかとかね、巡り合わせだとか、相手の相手が勝手にこけてくれてるってもうね言われてますけどね。でもオープン戦最下位でね、シーズン入るに、うん、のに比べたら、
うん、
100倍いいですからね。
全然全然いい
です。
そう。全然いい。だ、なんなんでしょうね。じゃあ、選手はやっぱり誰が良かったとか、どういうところが良かったとかありますかね。
ああ、僕ね、僕、三好選手っすよ。やっぱり。いや、最後の、24日日曜日の最後のツーベース、僕はちょっとグッときましたよ、あれは。
シーズン入る前にもうちょっと累戦緩んじゃう、
ちょっとよく打ったと思いましたもん、ね、
ああ、
そうそうそうそうそう、あれなかったらね、逆転サヨナラ勝ちにはなんなかったし、絶対、
うんうんうん、
その試合だけ見ても。で、あれですもんね、十何打席ずっとヒット出てなくて、状態も良くなくてみたいなのが続いて。うんね、開幕スタメン最後の壁みたいなところで来てて、あ、このままずるずるいっちゃうかなと思った最後の打席で、ああやって結果が出たっていうところに、なんか彼の成長みたいなところをね、なんか改めて感じたし、
うん
うん、1週間後、まあ、金曜日もしかしたら1番だと思うんですけど、まあ、託してもいいかなってちょっと気持ちになりました、あれで。はい、
間違いないんじゃないですか、桃地さん、あれ三好選手1番センター、
そうですね、おそらく始球式のパターンにあるんじゃないかなと思いますよね。
ヤクルト誰ですか、始球式神宮は全然気にしてなかったな、誰だろう、
誰
なん
だろう、
あれですよ、青山学院の原先生、
あ原監督、
そうそうそう、だった気がします。
出たがりだな、相変わらず
そんなこと言ってないですよ
あーねー、あーなるほど、うん、じゃあもうジャストミートしてもらってね、はい、弾き返していただければいいんじゃないですかね、
しっかり、
うん、原監督はね、笑いに変えてくれるような気がしますね
そうですね、いやまあ一つやっぱり私もね、三好選手のことはキャンプで本当に頑張ってらっしゃいますっていうことはね、この笹ドラでも言わせていただいたと思うんですけど、
うん、
なんかそれをずっと継続されてたのがすごく印象的で、
うん、
私はやっぱここまで来たんだったら昨日仮に結果が出なくとも1番で出してあげてほしいなと思ってた一人だったので、
うんうん、
でもそれを自分でしっかりもぎ取って掴み取ったわけじゃないですか、
うん
うん、だからもうこれは文句なしの開幕1番でいいんじゃないでしょうか。
そう思います
ね、
そうなってほしい。なんかそうするとね、相手のチームもなんか嫌な感じがちょっとするんじゃないかなと思うんだけどね。あれなんかちょっと違うぞみたいなね、感じがするんじゃないかなって思いますよね。
うんうん、岡林いなくても、
うん、
まずは大丈夫だと。
そうですね。
内外に対してアピールになるんじゃないかな。
うん、
今年のね、
うん、
開幕ってね、岡林さんいない、
うん、
石川昂弥いない、
はい、
高橋宏斗いない、
はい、
リュウクいない、
はい、
えらいことですよね。
ねえ、
ねえ、それでもチームが成り立ってるんですよ。
そうなんですよ。
なんなら優勝しちゃったんですよね、オープン戦ね。
そう、それで点を取って一応優勝してるってことは、まあ。多少なりとも上積みできてるのかな。
大丈夫？11球団の罠じゃないこれ大丈夫？
やだ
壮大な壮大なだからじゃあ心のどっかにそういう気持ちもあるのよ。だから若干
取れちゃいましたね私たちね本当にね。
あのやっぱ、ね、あの愛情受けて育ってないからね子供の頃
悲しい。
しかも僕らホークスもやってないからね。
そうですね、そうなんですよ、
うん、そうそうそう。だから
すんごい打つんだよねホークスね。
そうもうむちゃくちゃっすよホークス見てると、うんうん、
本当の暴力みたいなね。あ、それは違う。
あ、ダメです
。ダメダメダ
メ。それダメダメ。
うちも触れづらいですからね。
ダメダメダメダメダメダメ。はい。うちも。はい。ダメダメダメダメダメ。
しっかり使われちゃいましたね。
本当だ
ね。いや、でもね、こう、まあ、流れで言うと、新規戦力が私はすごく頑張ってらっしゃるなってね、話も出ましたけど、私やっぱりしびれたのは、中地さんですよ。
来た、
うん、
来た。
加賀さんのやっぱりユニフォームを買うだけのある
その話、
うん、春のキャンプの ねユニフォームを加賀さんは沖縄ユニフォーム、今年は中地さんのねユニフォームを購入されたということなんですけど、
そうでした、そうでした。
いや、そうです。
なんかね、あの昨日のタイムリーもだし、その前にも一回、多分同、うん、上旬にも同じようなシチュエーションに同点だとか打ってて、
はい、
これ、名古屋のファンは結構掴んだんじゃない？ねえ、なんか出てくる時の歓声もすごかったし。
いやなんか、やっぱり、まあね、去年を悪く言うわけではないんですけど、今年に入ってからの厚みが、中地さんいるってだけでめちゃくちゃ増したなっていうのがすごく思いますよね。
だって中島博之出たと思ったらまだ大島洋平いるみたいな、ね、
そうそうそうそう右出したら左もおるみたいな。やばいですよね。
2人で安打数出したら4000本近いみたいなね
監督の安打数も足したらとんでもないことになりますね。
そうだよそうだよ。だからそりゃそれはやっぱちょっと培ってきてるもの違うよね。やっぱり。
かっこいいな。
かっこええわ。
もうね、代打中島、なんかもうお腹いっぱい、お腹いっぱいになるよね。いいよね。なんか、
うん、
フルコースのちゃんとメインというかね、ちゃんとデザートが出てくるみたいな感じ。
うん。
桃地さんが言ってたのかな、これって。
いやそうです、私がちょうど配信で言ってましたね
聞いてた聞いてた聞いてた聞いてた聞いてた。なんて言ってたっけ。
あのフルコースの料理でデザートにひつまぶしが出てくるって言いました
そうです。今まではね、あのデザートクッピーラムネとかって、
あ、いやいや、かわ
いい、かわいい、ク
ッピーラムネも美味しいんですよ、ね、
かわいい、かわいい、
うん、ブドウ糖ですからね、大事なんですけど、
ちゃんと満足して返してくれるようなねものが最後に出てくる、うん、あのだから代打で中島さんがちゃんと使える、そしてねさっき加賀さんが言った大島さんが使えるってことになると、何がいいって、うん、後藤俊太さんをちゃんとダイソーで使える、
そう、正しい利用ができる、正しい用法用量で使えるんですよね。
そう、用法用量を守ってちゃんと使えるんですよ。これがいいんじゃないかな。
あの
だから、うん、うん、ああごめんごめん、大石さん、
あ、すいません、あの先日のねオープン戦最終戦の俊太選手、実はダイソーから出てるんですよ、あの
日。ああそうだった、
うん、
そうだ。
であそこも実は最後のディカーソン選手のねタッチアップって結構ちょっと難しいんですよね。
うんうんうん、
めちゃくちゃ深くてゆとりのあるものではないので、うんうん、そこはやっぱりダイソーで俊太選手を使って、それで技術のある走塁を見せてくれたからさよならに結びついたっていう、まさに用法用量を確かに使ったがゆえの結果だと思うんですよね。
うん。
だからね、本当今までちょっといろいろね、こう あのいろんな
誤飲をしてたもうバンバン飲んでたからね薬をね全然使い道とか見ずに
エルモちゃんみたいな、そんなバクバク飲んじゃって
バクバク飲んでて
そうです。でも本当に正しいところに正しいお薬を使えばやっぱ勝てるというか、一番いい動き方をねできますもんね。
うん、あのね、中島選手が同点タイムリーを打って、わーっとその湧いてるドラゴンズベンチの写真かな、動画かなを見た時に、
うん、
その選手と選手の間にガンギマリの後藤俊太選手の顔が、本当に真顔の顔が映ってて、奥に。だからそれ、まあ、今から本当にもう分かってるんですね、告げられる前に、ダイソーで俺は行くんだって。そうやってどこに出るか分かってれば準備もできるわけですもんね。
うん、
え、俺代打とかじゃなくてね
そうですね、
ね、そうですね、うん、
ということ、ということはどういうことかっていうと、もう采配しなくていいんですよ、余計な。
お、お、
お、
要するに、要するに僅差とかで終盤にチャンスがあったらもう何も考えずに、もういいです、中島選手、
うん、
大島選手、ダイソーは小田選手、後藤選手出していけばいいわけじゃないですか。もう決まってますよ。
そうですね。うん。
そう。もうこれでいいわけですよ。なんか頭悩ませなくていいじゃないですか。もうそうすると。
うんうん。
余計なこと考えなくていいじゃないですか。で、まあそれで結果出ないかもしれないけど、まあしばらくはそれでいけばいいじゃないですかね。
うん。
で、形ができてきてるってことですよね。まああと、ただ本番はちょっと、延長戦がありますんで、あの、野手を使い切らないようにっていう、
ね。あ、そうですね。そうですね。マシンガン起用だけは気をつけてね。
マシンガン起用気をつけてね。
きっとね、そこはあの、アツシさんがね、お隣にいるので、
あ、
大丈夫だと。
ちょっとアツシ、アツシ今んとこいいんじゃないですか。
アツシは、やっとってくれるのかって感じですね。
うん。うん、やっぱそばにいるから、いいんじゃないですかね。
うん。う
ん、あとね、
うん、
ちょっとその優勝、オープン戦優勝っていうんで、ちょっと話題がわーっとなって、あの盛り上がって書き消えた感じはするんだけど、うん、連勝中もちょっと荒れてたよね、二遊間の問題で。
ああ、そうですね、たびたび見かけましたね。
あれどう思います？
なんかでも、あの、ま、私の意見的にはサード高橋周平選手を明かしたじゃないですか。
ああ、そうだね、はいはいはい。
あの時点でなんか全部の答え合わせできたかなと思いましたね。ああ、
確かにね、
うん、あのやっぱり周平選手をサードに置きます。で、おそらくファーストは、まあぶっつけ本番って言われてますけど、中田翔選手が行くと思います。
うん、
で二遊間がクリスチャン・ロドリゲス選手と、まあ田中幹也選手です。これどう考えても内野の守備重視なんですよ、やっぱり。まあね、去年もちろん大事なとこではあるんですけど、まあ、うん、多分今年は本当に内野の守備はガッチガチで、まずそこを一番守れて当然みたいなメンバーで固めていくぞという立浪監督の今年の方針なのかなと思いましたね。
加賀さんどうですか？
ああ、そうですね、まあ、今桃地さんが言ったようにやっぱなんか守れるっていう、まあ、特に二遊間は守れるっていうのを多分就任以降ずっと重要視してきたっていう背景もあったから、まあそうだよなっていうなんかあの感じで僕は受け止めました。あの個人的にはね、あのたびたびここの場で言ってるけど、村松選手が、
うん、
あの来るかなっていうようなねお話をさせてもらってますが、まず開幕はその2人で行く。ただあのその2人で行くっていうのに対して多分すごい意見が多分飛び交ってた気がしてて、そう、村松くんかわいそうみたいなね話とかもあったと思うんですけど、ただその後にも立浪監督言葉紡いでますよね、
うん、
その時、
うんうん、
あの別に田中だってロドリゲスだって、まあ、1年間やったことない選手だから、いつまでやれる、1年間続けられるかわからない、そういうところで多分村松とか山本とかがいるわけだしっていう、うん、ような話をしてたと思うんですよ。まあ、だから、うん、あの基本線そのミキや CR6 で行くとしつつも、うん、まあ、うまいこと回すんじゃないかな、
うんうん、
で最低なんかどっかで最適解見つけたらそこから固定をしていくやり方なのかなっていうふうに僕は、はい、
あれあれあれ、
は はいはい
はいはい、
あ、いいいい
どうした？
いや、あ、なんか、ね、音がね、ちょっと今途切れちゃってすいません。
あー、大丈夫です。
あ、本当ですか、うん
うん、
大丈夫ですか、
うん、大丈夫です、大丈夫です。そうですね、
うん、だから、そうそう、とりあえず開幕はこの2人で行くけど、最後どうなってるかはわからないかなっていう感じです、うん、
最後ってのはシーズンの、
そう、閉幕時にどの2人が組んでるか、
そうですね、
とか、そう、いろんなパターンが生まれて固定されていくなと思います。はい、
打てない打てないと言われていても、クリス、ね、ロドリゲス全然まだ打てる感じがしないですけど、まずは守備、
うん、
狭い神宮でもまずは守備、やっぱ内野、うん、ちゃんとゲッツーが取れる、ショートゴロアウトにできる選手をまず使いたいというのが立浪監督の今の思惑なんですね。
そうですね、やっぱりあの爆型でなんか他の選手なら内野安打になってるのが1個アウトになったりしてるっていうのをよく見たので、そこで、まあ、そのね、得点を自分のバットで得点上げれなくても失点を防ぐってことで逆説的に得点を上げるみたいな、
うんうん、
まあ、考えもなくはないから、
うんうん
うん、まあ、そういうことなのかなと。
あとそうですね、僕が思ったのはさっき言ったパターン采配みたいなものが使えるんじゃないかなと思っていて、実は、
うん、はいはい、
終盤のチャンスで8番ロドリゲスのところに回ってきたら迷わず代打が送れる、
うん、あ、ずっとそうっすもんね、
うん、
オープン戦、
う
ん、
ピッチャーのとこだけじゃなくても8、9でパッと出せる、何にも迷わずに出せるっていうのは、でそこに山本選手、村松選手がちゃんと控えているっていうのは、まあ一つ形としてはいいんじゃないかなって思いますよね。
うんうんうん、
うん、そうですね、そうですね。
それでね、あのロドリゲスが外れて守備力がめちゃめちゃ落ちるかって言ったらそこまででもないわけじゃないですか。
うん、
うん、
安選手も村松選手もちゃんと守れますから。
うん、
うん、まあそこで打席も回ってくるかもしれないし、その時はその時でまたちょっといいところを見せてくれればいいと思います
んで。うん
うん、まあ、これでじゃあこのスタメンでもうほぼ決まりましたよね。このスタメンであとは結果を出してくれれば、
うんう
ん、皆さん健康に、
う
ん、
そうですね、もう開幕までね、なんかちょっと体調不良がちょびちょび出たりしてるので、
あ、そうだ、ビシエドもあといないんだよね。
あ、そうですね、
帰っちゃった
なんか一時期、
ね、
まあまあご家族とね、うん、またそうやってしょうがないことですけど、
うん、
健康に怪我なく迎えてくれれば、
本当にもうそれを祈るばかりですね、我々はね。
そう、う
ん、
そしてね、開幕戦嘘でしたみたいなことがない
よ怖
っ、引っかかったって高津監督とか村上選手がドッキリっていう札を持って現れるようなことがないよ。
どんなイニシエのなんかバラエティーみたいなことやるんですか、怖いな東京は。
怖い、バーン、そう、怖い怖い、
そうなのにね、うん、
お願いしますよ、もう
お願いします、本当に、
ね、お願いします。開幕戦もあれですね、金曜日ですね。
そうですよ、
あっちゅうま、
あっちゅうまですよ、泣いた、
うん、
泣いた、
寒すぎない、
いやー、そして予報が、
あー、ごめんなさい
ちょっと
ごめんなさい、
ちょっとモーチー、ちょっと雨女って言われてますけど本当ですか？
本当です。
この前もなんかあったんでしょ？
いや、この前あの仕事で名古屋に結構行ってるので、
はい、
ちょうどタイミングができたんで、あの落合さんにこうチケットちょっといただいて名護球見に行ってたんですよ、
うん、
そしたら名護球の試合中にザーって降ってきて、
うん、
LINE 見たら永田トレーナーから、さすがお前が来たでバリバリの岐阜弁で返ってきてもう何も言えないです私は。
そうね、
お聞きの方で、なんで本当神宮行かれる方、開幕戦行かれる方は大変申し訳ないですが、雨具をお持ちになってちょっと嬉しいです。
そうだよね、そうだよね、持ってく持ってく、
お願いします。
桃地さんは持ってくの、雨具を。
私持ってかないですよ。
で持ってかないよね、あなた、うん、ずぶ濡れの女だよね。
私が別にずぶ濡れになるのはいいんで、もしかしたら 隣のね父が持ってくるかもしれないってだけなんで
まあそうですね。いやでもいいですね、楽しみです。みんなが、ね、あのみんなが楽しみにしてる開幕戦。雨もうちょっと勘弁してください、すいません、はい、
頑張ります
頑張って頑張って、はい、そうですね、もう先発開幕戦先発も柳投手で決まりましたし、うん、あとね、あそうか話してないのキャッチャーぐらい、加賀さんなんかメッセージがありましたよね。
あそうですね、はい、何件かメッセージが届いておりますので、じゃあ、はい、一つ目ですね、読んでみようと思います。ミッキーシャープ04さんですね、いつもありがとうございます。
ございます。
今年もいよいよ開幕ですね。先日今年初観戦に行ったのですが、木下選手が打撃、盗塁、阻止ともに精彩を欠いていたのが気になります。石橋選手も2軍であまり打席をもらえていないようですが、今年木下選手は FA の可能性があるので、ある程度1軍の出場機会は耐えるべきだと思います。あまり話題にならないですが、捕手の運用についてはどう思われますかということです。
難しいところだな。
確かに今1軍でもね、宇佐美選手が結構出てますよね。
確かにそうですね、うん、
あともう一つ気になるのは抑え捕手加藤拓磨という選択肢ですね。
うーん、
あ多いねこの、
うん、実は結構オープン戦でやってるんですよねこのオプションも。
確かにね、なんか木下ガチガチだよねっていうふうに、ん、なんとなく思ってるけど実はそうでもないっていうような状況なのかな、
うん、なんかそうね、
うん、
なんかねちょっと誤解を招いたらあれなんですけど、立浪監督って多分完全な安泰ポジションってあんまり考えてない方だと私は勝手に思ってるんですよ。
うんうんうん、
なのでもしかするとその状態とかによっては宇佐美捕手が第一捕手みたいな扱い方も時期に出てくる可能性は私は全然あるとは思ってますね。
そこは何でしょうね、うん、やっぱり競争なんでしょうかね。状態が悪ければスタメンから落としてすぐに次宇佐美がいるから出すよっていうことがその選択肢としてすでにチームの中にある感じがしますよね。
うん、そうですね。
加賀さんどうですか、
開幕戦もしかしたら宇佐美先発僕あると思ってるんですよ。
おお、そうですか。
いや結構柳投手とは組んでるんですよね、昨シーズン。
組んでます、組んでます。
あの幻のあれも宇佐美選手でしたし、
幻の日もそうでしたね。そうそう
そう、あの日もそうでしたし、で、まあ、神宮、狭い神宮で、まあ、ホームランの期待もちょっとできるかなっていうところで、まあ、相手サイスニード投手だと思うんですよ、右の、うん、ワンチャン宇佐美さん開幕スタメンある気がちょっとしてる。
これは言われるとありそうですね。確かに
柳宇佐美バッテリーは、ま、あなんか普通にあると思って、
うん、
うん、実ははい、まあどっちがいいとかはないですよ。なんか木下がいい、うんうん、宇佐美がいいとかそこまで僕はないですけど、うん、まあ、可能性としてはあり得るなってちょっと思って、
ありそうだ。開幕カードではもう多分絶対投げますよね。絶対投げるじゃないや、絶対に出てくると思うんですよ。なぜならやっぱメヒアさんの時にはおそらくメヒア対宇佐美っていうのはずっと多分続けていくんじゃないかなと思うので、だからそうなるともしかすると1戦目宇佐美さん、2戦目木野拓さん、3戦目宇佐美さんみたいな起用ももしかしたらあるのかも。
かも。まあ、ね、この前の金曜日は一応木下さんがスタメンでしたが、
うん、
っていうところですね。
そうですね。
うん、分かんないですよ、
うん、
これは分かんない。シーズンやってみたらもしかしたらっていうところ ところなんで、まあ、言われてみれば安泰じゃない雰囲気はちょっとあるかもですね。
鋭い
ですね。これはやっぱ現地でご覧になったから分かることかもしれないですね。
どっちも頑張れ。
いや、そうですよ。いや、もう、
みんな頑張ってほしいですよ、はい。
どっちも頑張れ。
もちろん、もう全力を尽くしていただきたい。
加藤拓磨も頑張れ。
お、
いや、しっかりライデルのスプリットを取れるように頑張ってくれ。
取れるように頑張ってくれって、取れる人出せばいいんです
か。ブロッキング。
取れる人出しましょうよ。大丈夫ですか。
ですよ、
大丈夫ですか。そんなにセカンドで送球するあれもないくないですか、ライデルの時は。
と思うんですけどね。
なんで加藤拓磨さんなんですかね。わかんないですけどね。
ちょっとまだ僕はわかんないです。はい。
わかんないよね。別に まあ出さなくてもいいんじゃないかなって思いますけどね。まあわかんないですけどね。
まあちょっと出場機会の確保みたいな部分もね、オープン戦はあるんでしょうから。
オープン戦はそうですね。オープン戦用の運用だったんじゃないかな。
ね、あのもちろん石橋選手も期待っていうところで。
そうですよ。
そうですね。まあ石橋選手は今年はひょっとしたらリーグファームでもうガチガチにやって、まあ、どっかでね、みんなでさっき言ったメンツがどんどん上がってきて、またチームがの細胞が入れ替わるようなことがあったら、それは面白いというか強いんじゃないかなって思いますけどね。
そう、絶対にあの開幕一軍メンバーのまま進むわけないですから、半年もやってると、今二軍にいる主に若い選手にも絶対にやれる機会、一軍でやれる機会が来るはずなんでね。あのリソース限られるんで、ドラゴンズはやっぱりいろいろ、そう、最大化していかないといけないですよね。
まあそれでね、今ファームが調子がいいわけじゃないですか。
めちゃめちゃ調子いいですね。なんかね、
去年は何だったんでしょうね。
いや
でもやっぱあれですかね、井上監督の陽の気が浸透してるとのとね、やっぱね、英二さんの運用ですかね。
英二さんは実は今はね、そんなに試合にはあんまり携わってないっておっしゃってました。
あ、本当ですか。じゃあ浅尾さんの方が結構、
そうですね、その代わりにこうね、調整してる方とかをこう今ご担当されてるっていうお話はちょっと耳にしましたね。
いやー、だから下支えですね、まさにね。
そうですね、このファームがなんていうんですかね、落ちる場所ではなくて調整する場所、さらにこう高みを目指してレベルアップするための場所に今ちょうど機能し始めてるところが、すごく 1,2 軍通していいチームになっていく、なんか過渡期を見てるみたいで、すごくいいですよね。
すごい今日一でいい話。
なんかすごいチームが正常化していく感じがしていいですね。
ね、今までは何だったんだって感じですけど ね、いいんですよ。
味噌漬けが多かったですよね、もうずっと。
なんか パリーグのチームの話をしてるみたいで、なんか気持ちいいですね。
オリックスみたいな感じがする
ね。
いいことだ。
とても穏やかないい気分で今日はおしゃべりできますね。なんかね、
本当ですね、幸せですね、ずっと幸せが続けばいいですね、本当に。
いつか終わることを知ってるかのような。
終わらないで。
去年は3月3日で終わったからね。
いやー、死ぬほどバッテリーとも湧いたもんな。あれを超えるや何かが来てほしいんだよな、今年は、たくさん。
ファームはね、あの監督賞も良かったですね。
あれなんかいいですね、すごいですね、スポンサーいろいろついてね。
しかもちゃんとこれをなんか貼り出して、ファンにもみんな分かるようになってるじゃないですか。
らしいね。
そうなんです。
ね。だから、あ、今日はじゃあ誰々が和牛焼肉製からなんかもらったんだみたいなね。
そうい
うのが分かるわけでしょ。
そういうのがね、一つ一ついいなって思いますよね。
いやね、何をもらえてるかはちょっと分かんないけど、なんかささやかなモチベーションアップにはつながりそうだよね。なんか目録みたいなの配ってるのかな、イージースポーツ見てる限りだ。
そうです
ね、まあまあ、シンプルにね、見ててくれてるんだって気になるよね。
すごい単純な方法かもしれないですけどね、そのおだてるために、 いや、いいなと思う。そして、なんか、結構、まあ、若手にね、どうしても目が行きがちですけど、僕らも、なんか、ベテランの人たちにも結構、賞を与えてる感じがしててね、
うん、なんか、
ね、松葉さんに与えるとか、福谷さんに与えるみたいなね、あ、そこら辺のね、そうそう、中堅ベテランたちにちゃんと目、気を配ってるっていうのはね、なんか素敵だなと思って。
川越誠二さんがいっぱいもらってましたもん、この間も。
あ、そう、あの、ランニングホームラン的な。
そうです、そうです、そうです。うん。
ね、そうそうそうそう。そうですよ、川越さんも去年夏にやってきた選手ですからね。
うん。
そう、そうですよ。いや、いいな。いい感じだ。
いいですね。楽しみですね。
ね、このまま。このまま夢が覚めないでいてくれれば、
うん、本当にそうです、
ね、はい、いやもうね、そんなこと言えるのはこの開幕前だけですから、本当にこの瞬間で、この1週間だけですから、噛み締めましょう、ね、
借金はゼロ、
特製レール出るんで毎年
出てますね、
やった、
とにかく最初ね、一つでも貯金欲しいですよね、
そう、あの開幕ダッシュですね、本当に、
うん、
今年は
やっぱり本当にね、やっぱり借金がこうたくさんこう積み重なってしまうと何に手を出してしまうか分かりませんからね。
いやもうね、首回んなくなっちゃいますから、
本当に。誰のことですか？
誰のことでもないよ。
誰のことですか？
一般論、一般論、一般論、一般論、一般論、一平論じゃないよ。
あ、
う、
あ、
ん、
一般論。
一般論。
おじゃ
あ、お知らせです。お知らせがあります。
はい、
東京ニュース通信社からドラゴンズブロスという、ムックが出ました。
今日頑張って5件回ってやっと買えましたよ
すいません、東京にはあんまり置いてないですよね。
あの東京在住のドラゴンズファミリーさん、有楽町の、東京交通会館1階の三省堂には6、7冊
すごい
ありました。
すごいすごい。
私はそこからはい、一冊拝借いたしました、はい、
ありがとうございます。私も何本か記事を書かせていただいてますので、
お、
いやで冒頭これクモさんですもんね。
そうですね、でも、そう、桃月なし子さんコスプレイヤー兼女優のね、あの楽しい撮影と楽しい、うんうん、インタビューでしたよ、
ドアラさん、ドアラさんとも、ね、
めっちゃ美人でしたよ。めっちゃ美人、サバサバしてました。サバサバしてるんですね。でもとはいえね、非常に今回の仕上がりは僕真面目なものだなと思ってますよ。もっと バラエティな時もありましたけど、非常に、あとね、長尾さんがすごくたくさん書いてるんですよね、記事を。
岡林、石川貴也、梅津ですかね。
梅津、ロングインタビューですね、しっかりと、
それぞれね、
コメント取って出してますんで。
がっつりね。
はい。あ、僕はあのガッツさんにね、初めてお会いして。
あ、だって小笠原親子インタビューですもんね、これ。
そうですね。
初めて。これもうだってもう、あのね、扉絵っていうんですか、
はいはい。
こうね、親子2人でこの、あの往年の構えやってるとこ、ちょっとグッときますよね。これいい。これいいなと思った。うん、素敵。
あの、良かったですよ、ガッツさんも。あの、堂上直道さんと福田さんとね、3人でご飯、3人じゃないか、関係者の方もいらっしゃったって言ったけど、オフにご飯を食べに行って、なんかコーチの話をしたりとか、どんなことを聞いたとか、そんな話もね、伺いましたんで、ぜひ読んでみてください。
うん、
もちろん。
はい、あと、あの小笠原さんにね、あの森重さんがね、あのシーズンオフに YouTube で、なんか俺の後の監督はガッツの予定だった、小笠原の予定だったんだよみたいなことをおっしゃっててね、あの YouTube で放言してたんで、はい、あのバカのふりして僕、小笠原さんに聞いてきましたんで、その話を。
おお、すごい。
そのままでカットされるかなと思ったら、そのまま乗ってましたね。びっくりした。
ありだったんだ。
はい、どんなお話かは、ぜひ読んでみてください。ね、あの、Amazon とかで買えますんで、ぜひ、あの、ご入手して、あの、景気上げてください。はい、あの、テンション上げていけると思います。
うん。
うん。
そんな感じでしょうかね。
あと、あれですかね。
あと、あれですかね。はい。
イケメンコンテスト、イケメンコンテス
ト。それもあります。
あれ、まだ投票できますか？あれ。
明日までですね、火曜日。
早い。
めっちゃ短いんだよね。
早いんですよね。
早いね。
一人一日一票。
はい。
で5日間。
はい。
おお。
もうあれでしょ、ちょっとでも、ね、あの間に合わないとあの受験させてもらえないんでしょ。
そうですね。
ごめんなさい、時事ネタが多くてごめんなさい。
今話題の。
あ、でも救済策が取れるらしいですけどね、よかった。うん、早いですね、まあ。それぐらいね、あのグッズ作るのも早くしてくれれば、まあいいや。はい、それとは別に、なんだっけ、はい。
あ、スペースの話もしておきますか。
はい、お願いします。
はい、3月28日、開幕前夜ですね、X、旧 Twitter で、スペースっていうあのライブ配信っていうんですか、音声配信機能があるんですが、そちらで、出張ササドラやろうと思います。
イエーイ、はい、
久しぶりですね、生はね。
多分1年ぶりぐらいかな、なんか、そうそうね、多分、あんまりね、やれてなかった気がするんですが、ちょっと開幕直前、このね、オープン戦優勝の予選も勝って、はい、ちょっと、開幕に向けて、ちょっと気持ちを高ぶらせていきたいなっていうところで、まあ、最新情報とかもね、共有しつつ、まあ、皆さんとも、なんか、ハッシュタグとか通じてワイワイできればなと思って、企画をしております。リンクは、僕の、X で、告知をしてますので、そちらからお願いします。ももちさんも早速はリツイートしてくれてるので、リポートしてくれてるので、はい、はい、そちらからもご覧いただけると思います。
はい、もう一回、何日の何時からですか？
3月28日木曜日、開幕前日の夜ですね、22時からを予定しております。
はい、はい、22時からですね。はい、わかりました。はい、ぜひあのお時間ある方は聞きに来てください。
お願いします。
お願いいたします。
という感じでしょうかね。
うん。
あとはももちさんの歌を聞いて。
ああ、いつもありがとうございます。
なんてタイトルでしたっけ？
アンセム・オブ・ドラゴンズという曲で今日作らせていただきました。
ああ、かっこいい。
全然、ね、いいんです、いいんです、本当そこは。
いやー、なんかのね、もうワーストのエンディングになるような。ですね、タイトルが。
ありがとうございます。それを目標に作ってみました。ぜひよければ聞いてください。
うん、という感じで、
はい、
はい、
はい、締めましょう。
はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ぜひ感想などはハッシュタグササドラ、ササはひらがな、ドラはカタカナ、またはですね、Spotify でお聞きの方は専用の投稿フォームがございますので、こちらから、メッセージの方いただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。
バイバイ。
さあ、カリステは一体どこで出るのかな？サードかな？ショートかな？ファーストかな？そしてレフトかな？